皆さん本当私のことはどういう理由でか分かんないんですけど、受け入れてくださって本当にありがとうございます。 あまり大事にされることが慣れてないので、すごく緊張していて、入院は好きなんですね。人としてちゃんと扱ってもらえるんで。でもあんまり大事に扱われないんですね、日本では。だから、マウントハム来て、なんか大事にされるって本当に、大切だなって思います。やっぱりこう大事にしない世の中なんでしょうし、皆さんも多分ここに来るのにはいろんな理由があるんでしょうけど、やっぱりこう目と目を見て話するとか、あと耳を傾けてくださるとか、僕には本当に少ない経験です。なので、本当にありがとうございます。心から皆さんの存在を神様に感謝して賛美しました。質問があります。神様の声を聞いたことがある人は手を挙げていただいていいでしょうか。ありがとうございます。神様の、声はもし差し支えなければどんな声でしたか？差し支えなければです。これすごく大切なことなので、そんなに誰にでも言うことではないと僕は思っていますけど、もし私は神様の声を聞いたことがあるって人いたらどんな声だったのかな。
神様は、
はい、
僕には日本語を話
しました。ああ、そうですか。
声はね、優しい系な気がした。
優しい系、ありがとうございます。大里英二先生には優しい声で、日本語で、先生が大事にしている日本語で話してくださったんですよね。
その頃日本語しか分からなくて
先生が分かるように日本語で話してくださった。小さい子、
もっと大きい声を聞きたいといつも神様に話しているんですけど、本当にささやくようなそんな声を何回か聞きました。
何回か、
で本当にもっと神様大きい声を聞いて、何度も頼みました。小さすぎるんです。
内容は聞いてもいいんですか？はい。
いつも許すよって言ってくれてます。
そうですか。許す。
はい。その声が小さいですでも。
うん。
はい。
でも。
もっと大きく言ってほしいと思います。
うん。
それをいつも願っています。う
ん、これ神様の言ってないんですかね。
私に聞いてるんですか？
Thank you.
大丈夫大丈夫。
あのその姉妹がいつもお話しし始めるときに、僕はどれぐらい聞けてるかわからないんですけど、これ終わったら少しあの大事なお話させていただけると思うので、しばらくあのよく聞いててくださいね。はい、お金いかがでしょうか。どうぞ。あの手を挙げられなかった人もいましたね。で、手を挙げてくださった人本当にありがとうございます。で、僕はどうしてこんなに必要としているのに神様はの声をそんなに聞くことがないんだろう、ずっとずっと悩んでたんですよ。聖書は結構分厚いですよこれ。でも実際にはもう本当先生がよく言ってくださって、 要求に感じてて、で本当の神様の心って僕聞こえなかったんだと思うんです、長い間。でもある日僕は犬が好きというか、大体うちに犬がいるんです。今まで30匹ぐらい飼ってきたんですけど、全部その、迷い犬ですよ。で、いつも犬がいましたね。で、迷い犬をずっと飼ってきてるんです。今もいます。で、犬が可愛い理由、皆さんいろいろあると思うんですけど、いろいろあるじゃないですか。3つあるんですけど、まず肩がない。動物って肩がないんですよね。で、人間を恐れるのは肩があるからだそうなんです。大きく見えるんです、動物から見ると。肩の広さっていうのは大きく見えるんですね、下から見ると。だから人間を恐れているっていうのは、人間は肩幅がすごくあるね。で、聖書は肩に力が象徴としてあるじゃないですか。だからゴリラとかなんていうのはすごいんですけど、でも動物からすると人間はすごく肩に広さがあるので、で犬が可愛いのは肩がないからだなって僕は思ったんですよ、犬は。で、もう一つはずっと肛門が見えてるんですよね、犬ってね。ずっと肛門が見えてるんですよ、うちの犬って。でもう散歩してても何してても、なんか普通隠したいところですけど。で、もう一つは喋らないんですよ。で、神様がどうしてこんなに、僕は多分一度か二度だけ、いわゆる本当に声を聞いた経験があるんですけど、しっかりこう聞いた経験がないんですけど、ずっとそのことで悩んでたんですけど、間違ってるかもしれません、間違ってるかもしれませんけど、神様は語ってくださらないんじゃなくて、話しかけてくれないんじゃなくて、今までずっと僕の話を聞いてくれてたんだなってことが分かりました。神様はずっと僕の話を聞いてくれてたと思います。残念ながら これはメッセージのテーマじゃないんでもう終わりなんですけど、あの終わりなんですよ、もう本当終わっちゃったんです今、もう本当だから、姉妹がね話し始めるとちゃんと神様に話を聞いてもらってるから、本当に安心していいと思う、うん、ずっと聞き逃したことがないと思う、一度も。ゆっくり、ゆっくり時間とって話したらいいと思う。なんで、あの、そう、うん、僕もそれが分かったので初めて人の話を聞き始めました。それまではまあ喋らせてください皆さん、僕に45なんて足りないですよね、1時間半っても。僕に解決できない問題は何一つないですよ、マイク持たせたら。はい、もうあの皆さんがあの石打ちにしたくなるぐらい喋る自信あります、そういう意味では。でもそれは僕が一度も本当にちゃんと話を聞いてもらったって思ったことがなかったし、それが分かるまでにすごい時間がかかって、神様はずっとそれを待っててくれ、ずっと待っててくれ。それが分かった時にやっと人の話が少し聞けるようになってきたかもしれないって今思ってます。ぜひあのここにいる間ね、神様変わってくださいって思うのかもしれないけど、でももう一度皆さんの人生を丁寧に振り返っていた時に、そこにイエス様がおられたということを皆さんが本当に持ち帰られたら、私はまた変わってくると思います。私たちは成長できる、そしてイエス様の耳になることができる。なぜなら話を聞いてもらう必要のある人が皆さんどんだけいるか、皆さん本当に話を聞いてもらうってことが必要な人がどれほどいるかってことを思うときに、神様は皆さんを愛して期待して、そして皆さんの心にしっかり目を留めてくださると思うからです。賛美を一緒にしましょう。
ありがとうございます。共にイエス愛します、賛美していきましょう。 イエス愛します。
イエス愛します、愛します、心注ぎたらあなただけしたい、求めます。溢れる溢れる溢れる、あなたを慕う思い、みそばに引き寄せて主よ、したい求めます。溢れる
愛します。
賛美をしながら神様に捧げ物をしたいと思います。係の方お願いいたします。宛先はジェムス、日後商兵基金とは書かなくてもいいですね、ジェムスです。賛美をしながら捧げてまいりましょう。
もう一度イエス愛します。愛します。イエス愛します、愛します、愛します、心注ぎただあなただけしたい、求めます。
今宵は木村先生をお迎えして第2回目のメッセージをこれから伺いたいと思います。皆さん拍手を持ってお迎えいたしましょう。
ですね、3つ質問を用意していて、さっきのは1つ目でした。本当に大事な部分なので、本当に分かち合ってくださった 一人一人本当にありがとうございます。あの大事にあのしてください。あの誰にでも言うべきことでないこともたくさんありますよね。なので本当にあの内容まであのお話ししていただいた一枚本当にありがとうございます。ここからはですね、あの、そうですね、もう少し自分の紹介にもなると思ったので、2つ目 の、 あの質問はあの、すごく軽い感じであの用意してますので、安心してください。はあ、疲れました。もうヘトヘトです。あの、調子はいいですかっていう質問なんですよね、調子は。How are you doing? とか、How are you? とかっていう感じなんですけど、皆さんいかがですか、あの元気、調子いいですか？調子いいとか悪いとかあるんですか？調子、あ、じゃあ、これ一番上で調子いいのこれで、これまあ普通で、これがこうみたいな感じ、ちょっと皆さん手出してもらっていいですか？はい、で、せーのでいきますよ、せーので、で、出したらそのままあの止めててくださいね、いいですか？あのこれが一番良くて、これがあれで、これがあのまあダメみたいな、いきますよ、せーの。隣の人を見てみましょう。あ、そうなんだって言ってあげてください。そうなんだって、そうなんだ、あ、先生同じぐらいですね。タッチタッチタッチ時差ボケもいかがですか。あ、こんな、あ、そうです。ちょっとあのこういうこっち目の人いますか、いますか、誰かいます？美奈子さん、本当よかった、ありがとうございます。ねえ、自分の調子、ティムさんどうだった？
それはあの、カラーの、
あ、ま、それはさ、一人違うんだよね。ティムさんは何だったんですか？体？あ、そうなんだ、調子いいんだ。で、あの、僕は調子いい人好きじゃないんですよ、あんまりね。で、ほんとごめんなさい、もう調子、だからもう美奈子さんとか本当に勘弁してほしいんですけど、あの、僕は生まれてこの方調子が良かったこと一回もないんで、だから今これでも必死にやったぐらい、ほんと。まず大体生まれた日に頭が大きすぎて、あの引っ張ったんですよね、お医者さんは。そしたらポキッて骨が折れて、でそっから始まってるんですよね。でまあ牧師家庭だから貧乏じゃないですか、貧乏でしょ。で3歳の頃には喘息になって、もう毎晩で、幼稚園上がる頃にはあの誰も近づかないでくれって、ピアノの下かなんか冷たいところで死にたい死にたいって言ってて、でまああの学校行っても、行ったらすぐ、まあお昼ぐらいに行くんで、僕は行ったらすぐまた保健室とかなんですよね。で当時はその学校行かないとか許されない時代じゃないですか。でその上にあの校内放送で木村元一君はその給食費が払えてないので今すぐ来てくださいとか笑ってますけどね、皆さんね、もうあの廊下にみんな並んで歯ブラシ一斉にするような制服着て学校ですよ、もう小学校からなんか城下町にあって、もう本当に恥ずかしい思いして、であのそう、もうずっと調子悪いですね。ずっと調子悪いです。調子良かったことないんで、調子いい人見るともう普通にあのムカつくんですよで正直僕あの英二先生とか最初会った時もう元気だしもうダメだ今こうだったよね、二人ともねそう、今回だから僕すごく癒されてます弱ったと思ってちょっと膝とかも調子悪かったりしてよしよしとか思ってそうそうそう、でもね、調子 で、いや、本当、本当のこと言って、調子いいわけないよね、世の中に。調子いい国なんてないし、調子がいいニュースなんてないし、僕は調子が悪いんだと。理由は分かってますよね、私ね。理由は分かってるじゃないですか。神様から離れているから調子悪いんですよ、基本的に。だからそんなんで、あの、僕育ってきたんですけど、だからあのそう、調子が悪いっていうか、まあ、できないことがいっぱいありましたね。でもね、いろんなできないことあるんですけど、そのネガティブなできないことばっかり言ってもしょうがないんで、僕にもできないことの中でいいことがあると思ってます。それは例えば、あの、1円玉が落ちてると、僕はそれはほっとけないですね。拾わないと、あの、最初はなんかその無視できないぐらいに思ったんですけど、いいじゃんと思って離れるんですけど、今まで必ずそこに戻って拾ってますね。で、1円玉拾った時に、あの、すごく神様のを感じる。それは僕もこんな風にして神様に拾ってもらったって思うからなんですよ。で、捨て犬に会うじゃないですか。まあほっとけないです、まあ、今いなくなりましたね、ほとんど日本捨て犬いなくなりましたね。あの、平塚に保健所があるんですけど、そこに行くと大体7、80匹犬が、あの、いるんですよね。あの、人間の都合でこう捨てられるっていう犬がいるんですけど、そんなとこ行かなくても僕のとこ犬が来るんです。で、今の犬の前の犬は、あの、夏に私が仕事に行くときに、あの、こう玄関開けたらボンってぶつかって、何だろうと思ったら犬が、あの、そこでこう横になってんですよ。まあ、周りにいっぱい家あるんですよ。いっぱい家あるんですけど、僕のうちの玄関にいるんですよ。で、もっと見たら、こう、もうボッサボサの真っ白い犬で、もう明らかに迷ってるか捨てられたかっていう。で、あの、追いかけたら逃げるんですけど、ちょっとするとまたこっちこう見るんじゃないですか。で、その犬、結局、うちは借りてる家でね、犬を飼っちゃいけないって言われてたんですけど、でも、あの、飼い主を探すっていうことで飼うことにしたんです。あの、で、名前が迷子だから、あの、オスだったら迷子で、メスだったら迷子にしようっつって、で、迷子っていう名前でずっと飼ってたんです。で、最後まで見とって見てあげたんですね。で、今いる犬は、あの、初めて、4年前ここで祈ってもらって、あの、皆さん祈ってもらって子供のための働きするっていうんで、本当犬小屋みたいなボロボロの家に私住むことになったんですけど、そこに義理の母一人で置いておくわと、ちょっと、まあ、周りちょっと危ないっていうこともあったので、どうしても犬が必要、初めて私の方から、あの、犬が必要だってことを、あの、感じて祈って保健所に行って、犬を、あの、一匹ね、あの、私飼いたいんですって言いに行ったら、いや、実は木村さんね、今犬いないんですって、一匹もいないんです。でもびっくりして、そんなことあるんですかって言ったら、いや、実は逗子の方に、あの、変わった人がいて、山を買って、菊池さんっていうんですけどね、あの、テレビにも出てるんですけど、もう犬が来たらすぐに連れていく人がいる。その人、山に、まあ、こういうログハウスみたいなの作って、犬80匹と生活してるって言うんですよ。でもびっくりして、で、僕電話したら、あの、会いに来てくださいって言うんで、で、行って、 て、この部屋のこの部屋ぐらい の, あの本当に家があって、もう全部犬だらけです。110匹ぐらいいたのかな。もう大変なもんですよね。で、あの僕が行ったら、あのもう大騒ぎで、でカウチが一個真ん中にあるんですよ。その人が座るところと、もう一つで木村さん座ってくれって言うんですけど、もううわーってなってるんで、いやここ座るんですかって、いや座ってくれって。で僕座ったらですね、まあこういう椅子に座ったらですね、あのここの間から顔を出して、こっちから顔を出して、ここから出てですよ、こことこことこの間とか、もうとにかく触りたいから、もうこういうところとかで、まあ自分は見てないから分かんないですけど、そのカウチのこの周りに多分僕一人の体に30匹ぐらいこうくっついてくるんですよ。捨てられた犬たち連れてってほしい。でその人は、木村さん、あなた今まで30匹もそうやってって聞いた、あなた本物だよって言うんですよ。で僕は言い返したんですけど、いや僕別に飼いたくて飼ったわけじゃないから、あなたの方が本物だし、僕今の今分かったんだけど、僕そんなに犬が好きじゃないってこと分かりましたそんなに好きじゃないってこと分かりました。あの時迷った犬とか捨てられた犬をほっとけなかっただけ。もうね、そこ行ったら皆さん、犬好きの人失礼ですけど、本当に犬を愛してるとかわかんないですよ。私自分の都合で犬飼ってるだけっていうことあるんじゃないですか。本当に愛するってあのね、違いますよ。でその人は、え、一匹選んでくださいって言うんですよ。で僕は、犬は選んだことないから選べないって。でうちの家族もにも言ったの、僕は一度も犬選んだことない、だから僕は選べないよ、与えられてきたから選べないって言ったら、まあ、うちの息子たちは毛のふさふさしたのが欲しいとかあったんですよね。いやいや、それはさせない、君たちが将来すればいいけど選ぶなんてことはできない、その菊池さんに委ねようって言ったら、菊池さんも困っちゃって、いや君さん、そんなこと言ったって選んでもらわないと、いやいやいや僕はできませんって、選んだことないし。菊池さんが私たち家族インタビューするんですよ。どんな家かとか、どこで買うかとか、万が一捨てるようなことがあったら二度捨てられるなんてことは経験させられないから、僕のところに必ず連れて帰ってきてくれ、注射もして手術もしてチップも入れて首輪もつけて餌も1年分くれて、でうちに連れてくるって言うんですよ。でうちもわざわざ一回見に来たんですよ。二度とこの犬を悲しませちゃいけないって言うんで、それでじゃあ何月何日に連れてくるって言って、で5匹ぐらい連れてくるから、木村さんいくらなんでもその中から選んでねって言われたんですよ。でも僕も困っちゃって覚悟を決めてたんですけど、でもその日の朝やっぱり神様、僕は選べないって、そうどの犬が欲しくて、どの犬が欲しくて、僕選んでもいいんだと思いますよ別に。でも僕は選べなかったんです。でそしたら菊池さんっていうもう一人 の, その島田さんっていう、あの毎朝2時に起きて朝の8時ぐらいまでずっと散歩させるんですよね、その2人だけで100何匹をその2人で相談して、2人で木村さん家にはこの犬だってピカーって光ったって言うんですよ。でその日連れてきてくれた犬が、あのジャンっていう名前をつけたんですけど、元気っていう名前でした当時は。もう元気元気で、菊池さんは僕にこう言った、木村さんね、今まであなたが飼ってきた犬はみんな早く死んだでしょって。ああそうそうそうだ、確かにそうだ、だってあなたは捨てられているんでもう弱っている犬を飼ってきたでしょって。だから僕はあなたたち家族に元気な犬を連れてきたかった、一番若くて元気な犬を連れてきた、この犬をあなたに預けたいって、そして選んでくれて連れてきてくれたんですよ。犬の話でしたっけこれあれなんだっけ なんだっけ、詩編だ。で、だから僕はその調子がいい犬なんて飼ったことなかったけど、神様が与えてくれた、ね、犬に今感謝してるんですけど、僕のところに連絡が来ることはあります。そして祈ってほしいっていう、もちろん祈りますけど、うわ、いろんな意味で捨てられたり捨てられたと感じていたりする人がきっと今まで出会わせてくださったのかなと思います。聖書の中に有名な箇所で、主は私の魂を生き返らせるって書いてあるんですけど、皆さんで読んで2回目の終わりたいと思うんで、聖書を開きましょうか。詩編23編、詩編の23編、ダビデさんがだったんですね、これね。3節ご一緒にお読みいたしましょうか。3、はい。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。主は私の魂を生き返らせ。誰が生き返らせてくださるんですか？本当ですか？どうしてですか？生き返らせるということは、皆さん、まあ、死んでたとは言わないけれども、ボロボロなんですよね。そうね、主は誰の魂を生き返らせるんですか？三杯。本当ですか？生き返る必要ありますか、皆さん。どうですか？はい、ですよね。はい、そうですよね。そのままこうやってこう、そうなんですよ先生、弱くなると大事にしてくれるんですよね。疾病利得っていうのがあってですね、弱いままの方が大事にしてくれるっていう、そういう生き方をする人いますね。皆さんの目の前にいます。皆さんすごく大事にしてくれるじゃないですか。私が弱ってるの知ってますから。本当にそうなんですけど、ずっとこのままの方が楽ですよ、私。ですよね。 皆さん大事にしてきます。で、本来大事にされていいんです。皆さん、いえ、主は皆さんを生き返らせたいんですよ。それは間違いないですね。その前に皆さんが、自分はしぼんでしまっている、自分は傷ついている、自分はボロボロであるってことを知らないと、ダメっていうことは使えないな。知らないと誰が私を蘇らせてくださるのかわからないでしょう。人には言えないですよ、自分の魂が死んでるなんて。なかなか、まあ言えないですよね。で、本当にそういう時って言えないじゃないですか。本当にお金がない時、本当に孤独の時、皆さん言えないんですよ、私たちは。でも知ってるじゃないですか、私たちは。その時に誰が生き返らせてくれるのかってことはすごく大事かな。そして誰が誰を生き返らせてくる、私たち祈る時にあの人を、もちろん取りなしの祈りするんですけど、でも自分が告白する必要があるな、僕は生き返る必要がある。なんでですか皆さん。で、天国行けばいいじゃないですか。行かなくてもいいですよ。でもなんで私生き返らせるんですか。蘇らせるんですか。そしてどうしてそれは主でなくてはならないのかということが三つ目のメッセージになると思います。一曲三秒じゃあお願いします。
主の手に我が手を重ねよ、賛美していきます。主の地割れを清め、主の地割れを清め、主の地自由にする、主をあがめるこの時、我がすべてを捧げます。主の手我がため裂かれ、主の足我がため刺された。今は私が生きること、なくただ主のため生きる。主の手に我が手を重ね、主の足に我が足重ね、主と共に死に、主と共に生きる、永遠に主のため生きる。主の手に我が手を、主の手に我が手を重ね、主の足に我が足重ね、主と共に
ため生きる、ただ主のため。
最初からいきます。主の地割れを清め、
主の地割れを清め、主の地自由にする、主をあがめるこの時、我がすべてを捧げます。主の手我がため裂かれ、主の足我がため裂かれた。今は私が生きること、なくただ主のため生きる。主の手に我が手を重ね、主の足に我が足重ね、主と共に死に、主と共に生きる。永遠に主のため生きる。主の手に
主の手に我が手を重ね、
主の手に我が手を重ね、主の足に我が足重ね、主と共に死に、主と共に生きる。永遠に主のため生きる、ただ主のため。
もう一度、ただ主のため、
ただ主のため。
もうご存知かと思いますけど今宵のメッセンジャーを紹介したいと思います。木村元一先生です。拍手を持って
教会では5分ぐらいのメッセージですね、大体。本当にあまり言うことがなくて、聖書を読んで皆さんに質問して終わることは多いですね。でそれは言い訳が、理由がちゃんとあります。私今準備をメッセージすることができません。でそれは今非常に私に重荷になっています。 でも私がそれで45分のメッセージをしたいかというとそうでもないです。で答えは皆さんの内側にあり、キリストがあなたに働いており、聖霊が与えられているこの時代に、私たちは全てが与えられていると思っていいと思います。なのでこのような成熟した、あるいは関心のある人たちに話をするっていう時に、私は皆さんと比べたらもしかしたら若いので、今まで今日まで聞いてきたメッセージの多分応答のようなことなんだと思います。で最後のポイントは、私が一番苦手な話をします。それは傷についてです。傷ついてますか？ありがとうございます。ありがとうございます。 それがもうとてつもなく大事なことです。皆さん、その話がどうやったら伝わるもんかと今悩んでるんですけど、僕はその傷の話は本当嫌いですね。傷ついたって言われるんですよ、僕がなんか話したり。僕傷つけるの得意なんですよ。でマウントハーモニーに来てすぐにある人を傷つけたの僕知ってます。でその人とか言って謝りましたね。謝りました。まあ口が軽いので冗談だったんですけど、傷ついてたなって分かる時ありますね。なので行って謝りました。で今多分彼は悩んでると思います。まあ何を悩んでるかは僕は分かりません。人の心が傷つけられてすぐ謝れたのは僕のことであって、傷ついたことは多分変わらないです。でなんで傷の話が嫌いかというと、まあ多くの場合さっきの疾病利得って話先生しましたけど、傷ついたっていうとまあ大抵の牧師先生は何も言えないですよ。で、あ、そうとも言えないですか先生、なかなかね。もうなんかね、もうその傷ついたっていうことを言われちゃうと何にもできないんですよ。もうでずっとそこに居続ける人たちがやっぱりいますね。傷ついたことをでそれをずっと言っている人がいます。でもう本当これ一生で最後になると思って傷の話をします。僕は好きじゃないので傷の話が、なぜなら多くの集会で私は皆さん傷ついてると思います。本当に傷ついてると思います。でも誰が本当に傷ついたかってことを私たちは知っていますね。私たちの愛する主イエス・キリストです。で自己憐憫が最も罪深いのは私が被害者であるということです。常にでも聖書を読むとそうではない、本当は私たちは加害者であるということですよ。本当の被害者は一人です。でその方は傷ついた。でその人の傷を私たちが本当に知っていくなら私たちは癒されてるはずです。なので傷の話は本当僕苦手ですけど、今日はあえて傷の話を最後にして終わりたいと思います。なぜならそれが神様のご計画だからです。世界のもとへ置かれる前に私はあなたを選んで傷のないものにしようとしたって書いてあります。つまり私たちは傷つくことを世界のもとへが置かれる前から父なる神様は知っておられるということですよね。もう一度言いますよ。世界のもとへを作ったその遥か前に神様は皆さんを選んで傷のないものにしようとしたってことは神様のご計画の中で皆さんがとてもとても傷つくことを知っていて、そして彼はそれを癒し、そしてあなたを霊的に祝福したって過去形で書いてありますよ。じゃあ皆さんそういうふうに生きてますかっていう話ですよね。霊的に祝福されてる人の顔って僕はどんな顔なのか分かんないんですけど、多分そういう顔があるんだと思いますよ。多分祝福されている方、そういう方を体験することはあります。見た目ではわからないのかもしれません。でも明らかに世界の元へを置かれる前に見舞いに清く傷のないものとして皆さんを選んだと書いてありますよ。そして霊的な祝福を持って祝福をしたって書いてあるんですよ。 ですからセミナーにもありました、大事なのは私です。主から始めるんですけど、主は何を大事にしておられるかということは私の魂を大事にしておられるということですよね。で、この後ろに Christ in you, hope of glory って書いてあるんですけど、イエス様は私たちの内側に住むことを決められたんですよね。でそれは父なる神が皆さんに今まで隠してたのを知らせるために今書いていると聖書の中にパウロがはっきり書いています。そうすると皆さんが頑張って外側に身につけようとしていろんなものは持つんですけど手放してしまう可能性があるということです。で神様はその危険を犯せない、もう犯せない、一度皆さんを失っているんですよ。神様はもう一度取り戻すときに確実に取り戻す、皆さんの内側に住むことを決められた。その時にどうしてもどうしてもどうしてもどうしても必要なものがあるんです。何だと思いますか皆さん。傷です。世界で最も暗い場所を検索したら面白いんですけど、何が出てくるかっていうと星が綺麗なところが出てくるんですよ。なんかね、で暗闇ってなんか触れるらしいんですよね。本当に光が全くないところっていうのは暗闇が触れるっていうんですけど、皆さん本当に大切なものってどこにあるかって話を僕の尊敬する牧師が本に書いてるんですけど、すごく高価なものって皆さんどこにありますか。金だったり温泉だったり山の中、はい、山の中の土の下、暗いところにあるんですよ。深く深くもう泥だらけの汚いところに行ってそして探すんですよね。そこにあるんですよね。井の頭公園のあの湧き水はどこから湧いているかって、皆さん地の中の汚いところから行ける水も深いところから暗いところから。イエス様が住むと決めたのはどこでしたか。この地上で最も暗いところはどこですか皆さん。私の心の中です。もう醜くて汚くて傷ついてボロボロになってる一番深いと誰にも言えないそこに、そこにイエス様は進むことを決めました。詩篇の23篇読むと、たとえ死の影の谷にあることがあっても私は災いを恐れません、あなたが共におられますからっていうのは、皆さん私たちは皆さん死の影の谷を歩くっていうのは実に私たちの魂の危機です。本当にイエス様がそこに住んでくださっているのを皆さんが見出したければ、皆さんは自分自身の傷を見ることを恐れてはならない。なぜならイエス様が一緒に行ってくれるからです。なんでそのことを、傷を癒すとする方が、魂を生き返らす、魂がボロボロになっているのを生き返らせる方が主でなくてならないか、皆さんどうしてですか。 他の誰か皆さんの魂を生き返らせることができる力を持った人がいますか。僕たちはイエス様がその力があると思うんですけど、でもよく考えてみてください。イエス様は誰よりも傷ついてるから、誰よりも裏切られているし、そして誰よりも見捨てられているし、誰よりも病を。私は喘息で毎晩苦しかった時、死にたい時が長年10年以上続きましたけど、イエス様の十字架の苦しみが、あれは呼吸が苦しくて、一呼吸一呼吸ここを支点にね持ち上げて呼吸しなければ生きていけずに死んでしまうっていう十字架の刑の話を聞いた時に癒されました。呼吸ができない刑です。イエス様が誰よりも傷ついたので、神様は彼をどうしたんですか。見捨てられて3日黄泉に置かれて、そして蘇らされたと書いてあります。イエス様は自分で蘇ったんじゃないです。イエス様は父なる神様を見てがイエス様を蘇らせてください。そのイエス様は今私たちを蘇らせてくださいます。手当てっていうのは日本語で手を当てると書いてあります。私たち大切なものを扱うのは、本当に大切なものを皆さん扱うのは、皆さん手を使って扱いませんか。足でやらないと思います。イエス様はいつもその御手を置いてくださっています。そこは皆さんが本当は隠したい、振られたくない、今までしがみついていたその傷です。いっぺんに癒されなくていいと思います。丁寧に時間をかけて癒してもらったらいいです。乱暴なことしません。その傷はあなたがイエス様と深く会うために与えられたものだならば、私たちはその傷を今主の前に認めることでいいと思います。暗くなっちゃった。笑わせたいわけじゃないんですけど皆さんね、まだ時間あるので傷の話しましたけど、最後笑って終わりにしたいと思います。私が名古屋 のある場所に呼ばれて歌を歌うように頼まれました。蓋を開けたら女囚刑務所でした。女性の方たちだけが入っている刑務所でした。それでね、僕ともう一人のやつも、ケビン・ウェストだ、もうなんかでっかいアメリカ人で、僕こんなじゃないですか。男2人で歌いに行くんですけど、女囚刑務所で僕たち歌って何するんですかって。いやもう自由にしてくださいって。でうちの奥さんたまにいいこと言うんですよ、年に1回ぐらいうちの奥さんに、いや俺もう女囚刑務所に行くんだけど、僕はどうしたらいいのって言ったら、謝ってこいって言うんですよ。なんで僕謝るのって言って、まあいいから謝ってこいで、ね先生、奥さんの言うこと聞いた方がいい時ですよこれね。理由なんかないんですよ、理由ないんです。女性の与えられてる神様からのねものってあるんですよ、ちゃんと。マリアに最初にね現れたじゃないですか、天使が。でマリア思い巡らして、ちゃんとヨセフにも神様会われてくれたんだけど、先にマリアさんに何か与えてる時あるじゃないですか。そういう時あるんですよ。聞いた方がいい時あるんです、確かに年に1回ぐらいねでどうしてよって、まあ謝ってこいと、分かったっつってで僕ね、この4倍ぐらいの人がいまして、で僕とそのケビンウェストでこう歌って、 で、もうやっぱりもう顔見れないし、もう本当に何も言うことないです。本当に何も言うことないと思った。でも祈ってたらやっぱりうちの奥さんが言って謝れ。で僕は不思議ですね。僕別にその人たちに何かしたわけじゃないけど、でもごめんねって2回ぐらい言ったら、その後にきっと、あ、違う、そうそう、ごめんごめんねって言う前に神様が僕に与えてくださったことがあって、きっとここにいる人の中にきっと利用されて騙されてここに来た人いると思う、だ男の人にね。でごめんねって言ったら、そこにいる相当の人たちがわーって泣き始める。皆さんね、僕たち傷ついてないわけないですよ。僕たち裏切ったし、裏切られたでしょ。でその傷は深い。でその傷はイエス様知ってる。イエス様知ってる。だって誰よりも裏切られたから。だからその傷を本当に神様に出会う場所に皆さん変えていったらいいと思うです。その時に主が私を生き返らせてくれたって心から言えると思う。少なくともあなたと神様の間で祈ります。イエス様、私たちはあなたに会う日が近づいていることを知ってます。早く会いたいと思うことが多くなってきてます。あなたと顔と顔を合わせて、そしてあなたは私の涙を拭い去ってくださって、そしてあなたのその腕にその十字架の跡を見るときに、僕はどれほどあなたに愛されて、そして癒されてきたか、そして聞いてくださってきたか知るでしょう。そしてそれを私たちは永遠に知り続けると思います。むしろそのほんの少しでも、私たちこの聖書の約束にあるように、この魂をあなたに生き返らせて、ペテロを愛してもう一度立ち直らせてくださったように、あなたの手足として私たちを、あなたを必要としている人のところに連れて行ってほしいのです。イエス様、あなたはそれを願って、世界のもとへ置かれる前に私の名前を知り、私を作り計画しておられました。そしてなんとここにいるお一人お一人がその仲間であることを私たちは知っています。どうぞこれから私たちは体に合う準備をしていきたいと思います。あなたの皆で祈ります。アメン。